もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
主人がですね、
はい。
何度も借金をちょっと繰り返していてです
あら。
ね、ちょっと離婚を考えてるんですけれど
なる
も、
ほど。
はい、で、ちょっとどのようにちょっと進めていけばいいかなっていう相談なんですけれど
な
も、
るほど。
は
ま
い、
ずあなたはおいくつですか？
47歳です。
47 歳。ご主人は？
48歳です。
48 歳。
は
お
い。
子さんいらっしゃいます？
女の子が一人で、
はい。
12歳です。
はい。ご結婚何年目？
19年になります。
19年目。はい。
はい。
現在、あなたは何かお仕事されてる？
あ、はい、会社員です。
会社員。ご主
は
人
い。
は？
あ、会社員です。
会社員。
はい。
まずじゃあ、ちょっとその借金の仕具合みたいなのをお伺いしようかな。
はい。
はい。
結婚する前から、ちょっと借金もあったりして、それを、返してはまた借りてっていうのが、今回発覚したので4回目なんですけど、
はい。
発覚するたびに、例えば、家の貯金であったりとか、あと、主人の親が、ちょっと負担してくれたりとかして、清算するんですけど、
はい。
またそれを、また繰り返して、また借金が発覚してっていうのを。
結婚して何年目ぐらいにそこは暴かれたわけ？
結婚して、2年ぐらいですか
2
ね。
年
は
ぐ
い。
らいで、はい。
はい、はい。
それってどれぐらいですか？
その時は確か、80万ぐらいだったと思うんで
80
すけ
万
ど、
ぐらいを何
は
に？
い。ちょっと何に使ったかはわからないんですけど、多分自分が欲しいものを買ったりとか、そういう飲み食いされとか、そういうお金だと思うんですね。独身時代のものは。はい、はい。
で、これに対しては親御さんが返したの？
それは、結婚してからだったので、家の貯金から、
まあ、
精
お
算。
二人の、
はい、そう
はい。
ですね。はい、はい、精算し
は
ま
い。
した。はい。
で、次には。
次は、子供が生まれて、すぐ1歳になる前ぐらいの時に、2回目の時が発覚したんですけ
あら。
ど、その時が、120、30万だったと思うんですけど、
はは い。
い。それも、家の貯金から、精算して、チャラにしたんですけ
はい。
ど、その後3回目が、5、6年前ですかね。ま
はい。はい。はい。
た発覚して、その時も120、30万ですかね。その時はさすがにちょっともう、ダメだと思って、主人の両親にその話をして、これこれこういうことなんですっていうことを話して、で、主人の両親が、ちょっと援助っていうか、してくださったんですね、そのお金に関しては。
じゃあ、これはもうご主人のご両親が全
そうで
額支
す。
払っ
はい、
た。
はい、そうですね。はい、
はは
い。
い。
それでもう次やったら、
はい。
もうちょっと離婚しますねっていう話を、両親と、
はい。
うちの主人と私とで話して、そういう話になってたんですけど、2ヶ月ぐらい前に、
はい。はい。はい。
また借金が発覚したんですね、4回目の。
はい。
で、それが320
おや、
万
急
ぐ
に
らい
高
に、
くなっちゃった。
急に大きくなっちゃったんですけ
はい。
ど、っていうのが発覚して、
はい。
でも、これはもうダメだと、
はい。
いうことで、私はもう、離婚しますので、っていうことで、夫の両親にも話し、で、自分の両親にもそれを話し、で、離婚しますっていうこと、もちろん主人にも話して、離婚するっていうことに、決めたんですけ
な
ど、
るほど。
今後ちょっとどう進めていこうかなっていうところで、ちょっと相談なんですけど。
ご主人のご両親から今回はサポートがないの？
私がそれはちょっともう断りました。別に主人も普通に働いてるので、計画で言うと、返せない金額ではないっていうことと、やっぱり自分で返さないと、また繰り返し
そ
て
こ
し
まま
うっ
で
ていうの
ご
が、
主人に思いやりがあるのに、離
はい。はい。
婚しようというつもりなのね。
あと、その問題としては、今住んでいる主人の名義のマンションなんですけど、
はい。
購入するときに、一部、主人の両親が援助してくれて、残りを主人がローンを組んでは
い。
返してきたんですけど、それがあと2年ぐらいで終わるんですけど、
はい。
100万ちょっとぐらいのまだ残ってるんですけ
なる
ど、
ほど。
それを返してしまって、
はい。
で、結婚して20年経つと、
ええ。
生前贈与、
ああ、は
奥さんに対する生前贈与が控除の があるじゃないですか。
あ、はい。
あれがあるので、うん、その20年を迎えたタイミングで、まあ、借金を、ローンを返してしまって、私の名義に変えてくださいと。
うん、
で、それをしてから離婚しようという、ことを考えてるんですけど、
なるほど、
まあ、とにかく住んでる家を担保にお金を借りられてしまったら、どうしようもなくなってしまうので、
はい、
それをやって、まあ、離婚っていう形を取りたいなっていうのがあって、
はい。
はい、
かなり冷静にいろいろと計画的にやってらっしゃるので、そこのところは、うん、お話としては素晴らしいなと思うんですけれど、
はい、
ご質問としてはそうするとテクニカルのことが多いですよね。
そうですね、うん、主人は離婚しても一応同居したいっていうことを言っていて、
はい、
それが問題がないのかどうかっていうことです。
あ、なるほど。あなたも離婚さえしてしまって、
はい、
要するに経済的なことさえ分けてしまえば、
はいはい、
離婚後同居してもいいという。
はい、別にいいと思ってるんです。
あ、なるほど、ね、
私としては、はい、
そういうことなのね、
はい、そういうことがちょっと問題がないのかどうかっていう。
なるほど、なるほど、
はいはい、
わかりました。今日はですね、はい、弁護士の中川淳先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。はい、
こんにちは、中川です。
こんにちは。はい、よろしくお願いします。
要は、あなた一通り全部考えてんだよね。
そうですね、はい。
ただ、ちょっと話聞いてて、いまいちよくわからないのは、離婚の選択はもう絶対正しいと思うのね。今お話聞いてて、こうやって2回も3回も4回も借金繰り返す人っていうのは、
はい、
治らないです。
はい。
私も何度かそういうお手伝いを昔ですけどしたことありますけども、大体1回目、親や何かが援助して使い道をはっきりおっしゃらなくて、で全部清算したつもりことになってんだけども、
はい、
全部ゲロしないんですよ大体。
あ、はあ、はい、
で、
はい、
残ってて、
はい、
でそれをが膨らむとともにまたムクムクと同じようなことが繰り返されて膨らんでって、
はいはい、2
回目があって、
はい、
でまた同じような状況になって爆発して、
はい、
で あなた方の家族子供さんもいるわけだから、
はい、
特にお子さんにまで累が及びかねないですからね。累が及ぶっていうのは法的責任として累が及ぶっていうんじゃなくて、だんだん金額も膨らんでってるわけで、そのうち爆発しますから大きく、
はい、
そうすると、はい、経済的に家庭が破綻しますからね、
はい、
だからさっさと別れた方がいい。それはもうあなたの選択が正しいと思うんね、
はい、
だけどちょっと全然わかんないのは、さっきの一番最後におっしゃった離婚後も同居する、で私は全然それ構わないって、そこがそのあなたのそのお気持ちというか、その割り切りようなのか何なのか分かんないけど、それは何なの？
まあ、一つは主人が、まあ、それを希望しているのと、まあ、子供が、まあ、いるので、まあ、子供のことを考えると、まあ、一緒に住んで、まあ、住みたいというよりは住んでいてもいいかなっていうところで、私としてはその経済的な、
うん、
不安っていうものが別になければ、離婚すればもっと夫になるわけですけど、もっと夫が別に借金しようが何しようが家族ではないので、好きにしてくださいっていうことは、別に嫌いとか嫌とかそういうことではない。
よく嫌いにならないね
そうですね。
まず一つはね、さっき子供もいることだから、はい、子供のためにもっておっしゃったけど、
はい、
はっきり言って子供のためには百害あって一利なしですよ。
あ、
悪いけど子供ってやっぱりね、親のことを吹っ切れない部分があるから、
はい、
極端な話言えばあなたが毎日のことがあって、その父親が残って、娘さんが先の話だけどね、成人してて、
はいはい、
でそのとんでもない親父を抱え込まなきゃいけなくなったらどないすんの。だから子供のことを考えるんだったら、むしろさっさとなんで別れてね、別に暮らさないのっていうふうに思うわけね、私的には。だからその前に、はい、なんで旦那がね、
はい、
一緒に結婚離婚しても一緒に暮らしたいなんていうアホなことを言ってきてね、 別に構わん、他人だったら構わんって、そういうアホな思いになれるのかっていうのが、ようわからんのよ。あの、別れ話でね、男が別れたいっつってもね、どっか未練たらしいところがあって、ね、はい、なんだかんだぐじぐじやってるうちにね、心の本心は全然はっきり定まってなくってとこあるんですよ。ところが女性の場合に本当に別れるって決めたらね、大体もう別れるに決まってんですよ。それがひっくり返ることないんですよ。大体はね。はい、であなたもそうだと思うの。今更ね、今更もあの結婚生活続けるって気はないから離婚っていうことを考えて、
そうです
ね、離婚後の生活の経済的なところを確保しようっていうところへ思いがいってる。それはもうすごくよくわかるわけよ。
はい、
じゃそれがなんで同居をすることはやぶさかではないということになるのかが全然わからん。でそれはとっても子供さんにとっては有害なことです。
ああ、そうなんですね。
ほらそうでしょうによ、はい、だってお父さんお母さんがね心も通ってなくて、あなたね一緒に住んでる変則的な状況の中であなたはその子供さん生活してその子にとっては地獄だべ。わかります言ってる意味。
はい。
どうぞあっさと子供さん連れてね、出ていくか叩き出すか。
はい。
っていう問題だろうと思うから、その、同居するなんてことは、あなたちょっとね、よくよく、あなた自身もちょっと子供さんのことを、どれだけ真面目に考えてあげてんだろうっていう気がするよ、正直言って。
はい。はい。
それと、自宅をですね、こっちのもんにするかという、
はい。
一つの、もう作戦の問題ですよ、これは。
はい。
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 あなたね、これ、もしできるのならば、
はい。
ここへ電話かけてこられてるから、その、近しくはいらっしゃらないのはわかんだけどさ、
はい。
実際に、調停だ裁判だなんていうふうにならないように、
はい、
でそういうご提出だったらもう自分のうちとはさもう分かりきってるわけだから、
はい、
縁切られるってところまで分かってて、で離婚しますってまで言ってんだから、
はい、
ことの進め方のアドバイザーとしてね、
はい、
弁護士をね、
はい、
に相談するっていうのは一番フォローとしてはいいなと思うわけ。
はい。
で、
はい、
その弁護士選びに、今度は失敗しないでほしいわけね、
はい。なるほど、はい。
うん。
はい、
例えば、この問題を相談したときに、
はい。
さあ、じゃあ離婚なら調停やりましょう、裁判やりましょうっていう、アホな弁護士のところに行ってほしくないわけですよ。
あ、なるほど、はい。
わ、
はい、
かるでしょ、言ってる意味が。
はい、わかります、はい。
うん。で、今問題はもう、状況は整理されてるわけで、あなたのその狙ってるゴールへ向かっての、そのサポーターとして表に出ないで、
はい、
ね、あのアドバイザーとしてね、
はい、
あの頼めるような弁護士がいてくれるといいなと思うわけでありまして。
あ、わかりました、はい、うん、はい、
だから結論的にはそれそういう形でちょっと考えればいいと思うんだけど、うまーく進めてって、協議離婚で、
はい、
で、もらうものはもらっちまって、
はい、
バイナーラってできるコースを歩めれば一番いいわけで、
はい、
そうすると相手の出方に、どういうふうにこちらがアプローチすればいいか、
はいはい、
ということとの関係で、今一緒に住んでもええって言ってる彼に対して、今の段階で、冗談じゃないわよって今言ってしまうのが得策かどうか。
ああ、はい。
わかるでしょ？
わ、はい、かります、
うん。はい。というところを含めて、よくよく戦略を練ってくださいというのが私の返事になるわけでございます。
はい。はい、
よろしいですか？
はい。よくわかりました。
じゃあ、はい、先生、了解します。
はい。お分かりいただけましたか？
はい。はい、よくわかりました。はい。ありがとうございます。
はい。はい、それじゃあ、はい、失礼いたします。
はい。はい。失礼します。